スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。スケジュールがもうやばいことになってて、いろいろ考えなきゃいけないことがあって、頭パンクしそうな MC 本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。いやー、ほんと忙しくて、はい、やりたいこともねなかなかできなくて、ね、っていうのも、まあよく聞いてられる方は分かると思うんですけど、私本町サッカーの指導もしてまして、アルバイトもしてまして、もちろん、お仕事もしてまして、まあやることがたくさんあるわけですよ。はい、ほんとね、ここ最近新潟県で天気が悪くて、まあ、新潟県に限らず日本中がこう雨とか雷とかいろいろあって、なんかこう出かけるにも出かけられなかったり、いろんなね、ちょっと弊害があって、できないことが多かったんですけど、そうですね、まず仕事をしてる上で1ヶ月前ぐらいから入院してた先輩、52歳の先輩なんですけど、ちょっと病気でですね、結局退職することになってですね、まあ人がいないと、人がいないっていうことで、土日の、当番でみんなでこう順番に出てる土日のお仕事も、結局僕に割り当たってくる、頻度も多くなる。そうすると土日一生懸命やってるサッカーもちょっとなかなか参加しにくくなる、っていうような感じになって、でそうなるとですね、時間がなくって、こうチームのスタッフとの連携も取りづらくなってい、く、つまりはこう全て悪循環になっててですね、しかしお金は欲しいということでアルバイトをしてて、アルバイトしてる時にはその LINE グループがあるんですよ、チームスタッフの LINE グループがあるんですけど、それにもなかなか参加できなくて、バイト終わるとその LINE グループがね40、50ってなっててね、ちょっと話が追っつかなかったりして、一応僕は小学生グループの責任者やってるもんですから、僕に確認して僕のゴーサインがないと動けないことも多々あって、で僕がバイトしてる時間にそういうのがあると、僕がバイトしてて LINE 返せないからちょっとその話が滞っちゃってっていうような、悪循環が生まれてるんですけど、まあ少しずつこう解消していければいいかなと思うんですけど、とにかくちょっとお仕事の方がね忙しいというか、人が、少ないのでちょっと大変なんですけども、はい。まあそんな中ですね、先週も、お話しした通り、メルカリが楽しいんです。はい。現在私、本町の売上金はですね、5925円というね、好成績を残してますけどもね。断捨離がてらこうメルカリにこう、売ってですね、はい。金を稼いでるというか、お金を得てるんですけども、そんな中でこう、僕のこの、なんていうんですか、無知なことが失礼に、無礼になることがあってですね、っていうのも、本町はこう、メガネが好きなんですよ。はい。目はそんな悪くないんですけど、まあ、要は伊達メガネってやつですわ。伊達メガネをお出かけの時につけるんですけど、今も使ってるのが一個だけあって、でも何種類か、持ってるんですけど、もう使わないのがあるんですよ。伊達メガネで。で、それを、出品しようと、メルカリの方に出品しようと思って、銀縁の、やつを、こう、1000円でね、こう出品したわけですよ。まあ、元は1000円で買ったような、あれだったんで、まあ、半分以下でもお金が戻ってこいばなぐらいな、気持ちだったんですけど、投稿でいいのかな、出品して、1日2日経ったぐらいから、こう、まあ、 まあ、仮にこう A さん、A さんがですね、こうコメントをたくさんいただくくれるんですよ。フレームは何色ですかとか、なんだ、耳にかけるなテンプルっていうんですか、テンプルの部分はどういう素材になってますかとか、いう話になってて、あ、買ってくれるのかなと思って、そうやってメルカリご存知のない方のために説明すると、こう商品について質問とか、値下げ交渉とか、そういうのもコメント欄でできるんですよ。まあ誰がしたっていいんですよ。はい。で、そういう風なのがあって、フレームは銀色なんです、テンプルの部分は、透明なプラスチックでできてますとか、いう話をしてて、値下げてできませんかって聞かれたんで、1000円をね、こう800円に変えたわけですよ。ね、値下げしたんでよろしくお願いしますってコメントを打って、そしたらですね、A さんが、こうコメントを見て、あ、1000円のが800円だったんだなって、買ってくれるかなと思ったら、横入りして B さんがですね、買ってったわけですよ。はい。いいんですけど、僕はこう出品してる側なんで、誰に売れたって、A さんに売れたって B さんに売れたって僕は変わんないんですけど、A さんとずっとやり取りしてて、A さんのために800円に値下げしたのに、B さんがこう横入りしてね、こう買ってったので、まあ、別に B さんは悪くないんですよ。悪くないんですけど、なんかこう A さんに申し訳なかったなと思って。で、購入が決まるとですね、その購入した人と二人だけのやり取りが、コメントのやり取りができるんですけど、そこまでたどり着いてしまうと、もう A さんからすると、僕が出品してた伊達メガネはもうソールドアウトという形で、何にも手出なくなっちゃうんですよ。だから僕は A さんに、この、値下げした途端に B さんが買ってくれたとか、コメントをするタイミングが朝、もう結構僕が仕事行く直前にこう朝起きてコメントを見て、値下げしましたよって、1000円から800円にしましたよ、もしよろしければっていう風にコメントを打って、たまたま多分その時間 A さんがそれを見ることができなくって、 B さんが見つけて、あ、いいな、これ800円や、安いわと思って買ってたんだと思うんですけど、もう A さんにその朝見れなかったんでしょうねとか、こう僕が返信遅くてすいませんとか、そういうこともできなくなっちゃって、本当に申し訳なかったなと思って。で、メルカリをやってる方はご存知なのかもしれないんですけど、僕はもうメルカリ始めて1週間ぐらいの超初心者なんであれなんですけど、なんかこう写真をこう添付するところに、〇〇さん専用とか、〇〇さん、〇〇様、〇〇様用とか、その人だけだよっていう教えるような写真をこう加工してね、こうペンなんかこうエクセルテキストみたいなので書いて、誰もこうやり取りできないように、全員がやり取りできるのに、〇〇さん専用っていう風に打ち出すことで、こう、他の人がこう入ってこないように、ね、する方法があるみたいで、僕はそれを全く知らず、はい、その A さん専用ってやっとけば、B さんは入ってこなかったんじゃないかなと思って、本当に申し訳ない気持ちになって、はい。で、このインターネットでこう文字でやり取りしてるのって、これがまた難しいなと思って、昔なんか例えば掲示板とかでね、アニメの話をしてるとか、なんだアーティストの話をしてるとかで、そこにたまたま訪れた人が入ってくると、何こいつモグリやんけみたいなのとかも多分あったと思うんですけど、今もあるのかな、わかんないけど、まあ、そんな感じでこう無知な人がそういう専門家のところにこう専門分野に入っていくと、こういうミスが起こってしまうんですよ。 僕みたいにメルカリ始めたばっかりで、〇〇さん専用っていうやり方を知らなかったばっかりに、やり取りしてね、こう気にかけて、だってメガネをね、こう、何々教えてくださいって言ってくれた A さんに、こう、売れなかったのが、本当に、申し訳なかったなと思って。やっぱちょっとね、無知なことは無礼に当たることが多くあるなと思って、憂いているんですけども。まあ、インターネットですからね、こう A さんとやり取りすることは、まあもう、確率はゼロじゃないけど、ほぼないと思うんで、別にいいと言ったらあれですけど、ちょっと僕の中の心のモヤモヤがちょっと取れない、いい感じになってしまってですね、今度からは、こう買ってくれる購入を検討してますみたいな考えてますみたいな人には〇〇さん専用ってズバッと打ち出していきたいなと思うんですけど、まあいろんな方がいるんですよ。やっぱ SNS に近いような感じだと僕は思ってるんで、メルカリのこと。そうするとね、こうコメントを早くする人もいれば、こう全然しない人もいたり、もうすぐ買っていく人もいれば、はい、いろんな人がいるんですけども、はい、さっきもね、シュプリームのミニブランケットをね、555円で売ったら、1分後ぐらいに買われちゃったんですけど、で、よくよく見たら僕が売った555円で売ったブランケットを2000円とかで売れてたんで、ああ、ちゃんと下調べしとけばよかったなってちょっと後悔しますけどね。はい。まあまあ、ちょっと頭パンクしそうではありますけども、まあ、メルカリしながら、ツイッターもしながら、はい、いろいろね、こう仕事と、サッカーとアルバイトと、ね、ちょっとアルバイトの数を減らせばなって思うんですけど、アルバイトもね、しっかりしていかないと、ほんと少しずつですけど、僕が今住んでる実家から出ようかな計画も、彼女とね少しずつ話もして、同棲いつするじゃないけど、そういうのは全く決まってないですけどそれこそそういうことを本格的に話し合って、それこそ彼女のねお家の方、お父さんお母さんにちょっとね挨拶しに行きたいなっていう話も少しずつ出てきてるんで、本当一生懸命頑張んなきゃなと思ってる今日この頃でございます。ということで、先週かな、違うか、メールが来ているのと、今週はポッドキャスト次戦打線シールマシェンのコーナー、改め、本町のスイートポッドマッチング、と本町 FC と、コーナー、フルコーナーで、お送りしていきたいなと思います。最後までお聞きください。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。それではメールを紹介していきたいと思うんですけど、いやーさっきね、こうメルカリを通してこう SNS がめんどくせえみたいな、めんどくせえは言ってないか、難しいという話を、してて、このインターネットっていうもんはもうこれが難しいなっていう話をしてたんですけど、逆にこのインターネットってすごいなっていうメールが来まして、はい、それでは紹介したいと思います。初めてメールしますというタイトルで、本町さんこんにちは、初めてメールします。ラジオネームミルピタスです。ハンクララジオは半年ほど聞かせてもらってます。毎回本町さんの一生懸命さが伝わり感動していますというね、なんか感動を与えちゃってますけどね、ありがとうございます。自分は47歳、 8歳と6歳の男の子を持つ普通の親父です。よく聞いてくださいね、リスナーの皆さん。カリフォルニア州シリコンバレーに在住して20年が経ちましたと。とうとうこのハンクララジオもね、海外からメール来ましたわ。はい、これ拍手ですよ、拍手。本当にもうね、ラジオの向こうからね、皆さんの拍手が聞こえてきますよ、僕にも。はい、嘘ですけど。はい、長岡花火の回を聞き、自分も生まれたのは長岡なので思わずメールしました。ちなみに育ったのは神奈川県です。そうなんですね。相違が、ミルピダさん、相違が、18時以降従業員専用の駐車場が開くから止めれるよというのは、英語では多分 The employee's parking space will be open to public after 6 p.m. so you can park your car at that time とかかなと思います。またメールしますね。これからも頑張ってください。ということで、ありがとうございます。いやー、アメリカからね、わざわざこういただけたということで。いや、これはね、言えないよ、この英語は。わかんないもんだって。ちゃんと読めてるかもわかんないし。いやー、嬉しいですね、こうやってインターネットすごいなーって思いましたね。なんかもう声出してうわって言っちゃいましたけどね。見慣れない人からメール来たと思ってあれだったんですけど、すごいですね。カリフォルニア、シリコンバレーってどの辺なんだろう。カリフォルニアってどの辺ですかね。右側、西アメリカ、東アメリカ、そういう言い方する。本当頭悪いのがバレちゃいますけど、なんかすごいな。そういが、ミルピタスさん、長岡で生まれたんすね。ちなみに、そういがっていうのはね、こう、そうなんだ、みたいな感じですけどね。ガーガーガーガー言うんすよ、長岡市の方って。僕も長岡の方の高校に通ってたんで、結構出ちゃいますけどね、そっちの方の方言というか。はい。まあね、これからも頑張っていきますよ。はい。またミルピタスさんからのメールが来るようにね、英語の案件のね、エピソードトークできればなと思いますけども。はい。いや、ほんと嬉しいわ。嬉しいわ。はい。続きまして、ふつおたというタイトルで、アマンです。甲子園で仙台育英の選手がわざと一塁手の足を蹴ったとか、そんなことが話題になりましたが、かっこ真意のほどは分かりません。本マッチは指導者としてフェアプレー精神についてはどのように指導しているのですか、ということで、ありがとうございます。そんなことがあったんですか。今8月25日、金曜日、にこう収録してるんですけど、もう甲子園終わったんでしょ。なんかあっという間に終わっちゃいましたね。結局僕は1試合の半分ぐらい、なんかどっかの試合を見て、仙台育英とね、新潟県の日本文理の試合をラジオでずっと聞いてましたけどもね。フェアプレー精神についてどのように指導しているかということですけど、まあ本町 FC に近いような、感じなんですけど、僕は、反則してもいいと思ってます。はい。勝つためなら、そうですね。勝つためなら、あらゆる手段を取ります、僕は。はい。足ごと引っ掛けてこいって言いますし、もちろん、こう、この、仙台育英の選手の一塁手を蹴ったとかっていうのは、ちょっと違うと思うんですけど、反則はもちろんいいことだとは教えませんよ。教えないんですけど、勝つための方法だというふうには伝えます。ただこの、育英の選手が足を蹴ったから勝つとか、っていうことはちょっと、結びつかないのかなとはちょっと思いますね。っていうのも、サッカーと野球がそもそも、違いますし、サッカーっていうのは、まあ、反則をすることで、 もちろん不利益、反則をしてイエローカードレッドカードをもらうっていう不利益はありながらも、反則をすることで、味方にも利益を与えるようなプレーはあるんですよ。例えば、なんて言うんでしょう、相手に勢いよく素早く攻め込まれてると、相手は5人こっちに走ってきて、こっちは守備が2人しかいないと、キーパー入れたら3人、5対3の状況で完全に数的不利なわけですね。そんな中でその守備の2人で守ってる選手がひとたびファールを行えば、ファールが起こったところから相手のフリーキックになるわけですよ。もちろんフリーキックを与えるのはこちらとしては不利益ですけど、そのフリーキック、笛が鳴ってフリーキックをセットして相手がポコってボール蹴るまでの間、他の連中はね、仲間たちはね、帰ってきて、さっきまでキーパー入れたら5対3だったのに、もう5対5、6対6、そういう風に時間稼ぎみたいなこともあります。なので、フェアプレー精神に関しては、ファウルはもちろんするなとは言いますし、反則は良くないことだとは言いますけど、ことサッカー、僕が教えているサッカーに関しては、していいっていうことはないですけど、あのボール奪うためにはお前足ごと引っ掛けてこなきゃダメだよ、もちろん相手を怪我させろ、相手を傷つけろっていうことじゃなくって、そこまでやんないとボールなんか取れないよとか、相手にね、こう振り切られてシュート打たれちまった選手に、お前なんでシャツ引っ張んないのつって、お前シャツ引っ張って足元にスライディングしてまでお前止める気なかったの、もちろんシャツ引っ張れとか相手の足を削れとかそういうことを言ってんじゃなくって、そこまでお前は最後の最後まで諦めずにプレーできたのかっていうことを言います。はい、僕の勝手な持論になっちまいますけど、諦めるっていう行動があるじゃないですか。まあ、禁煙を諦めるとか、まあ、なんかこう、夢を諦めるでもいいと思うんですけど、諦めるっていう行動は、こう、自分が今、現在できる行動すべて、全部やって、やりきって、ようやく諦めるっていう行動を取れると思ってて、それこそ今のサッカーの話だと、スライディングして、するっていう行動までやりきったか、もっと何かできたんじゃないの？シャツ引っ張って相手を止めてファールにするとか、まあ、その場面だときっとシャツ引っ張ってシュートさせないってなると、イエローカードとかレッドカードとかもらうケースになりますけど、そこまでやれたか、やれるだけのことを本当に一個も残ってないっていう、意味を込めて言ってるつもりなんですけどね。はい。だから例えばそうだな、会社を辞めたい、でも会社の上司が怖い、言えない、無理に仕事しちゃってるとかっていう人にも、もう会社全員に相談したとね、難しいと思いますよ、難しいと思いますけど、それできないわけじゃないじゃないですか。まあ、できる人とできない人ってもう個体差があるから、個人差があるから、あれですけど、ほんとやれるだけのことやってんの？じゃちゃんと職案ハローワークとか行って相談したかとか、労働基準監督署まで行ったかとか、そういう、自分が取れる行動すべてやって、諦めるってことができるんじゃないかなって思ってるんですけど、って言ってる自分も結構諦めることも多くって、ああ、これはもっとできたな。あれやっときゃ変わってたかな、違ったかなっていうことを後悔することも少なくはないですけど、ことサッカーの場面だけを切り取れば、そういうふうに伝えていますけどね。まあ、ちょっとフェアプレー精神の話とはちょっとずれちゃったかもしれませんけど、まあもちろんファールはすんなとは言います。で、そうやって、転ばしてファールして時間稼ぎした選手にはよくやったとも言います。ただ謝れとも言いますよ、もちろん。はい。まあ、試合中謝るやつはちょっとダメですけどね、僕は。試合終わったら謝ればいいじゃんっていう思いますけどね。はい。だから試合始まって って試合が終わるまではこと勝つことに関してもっと集中してほしいというか、そういう感じでしょうかね。ちゃんと答えになってるか分かんないけど、まあね、だって野球だと守備妨害とか攻撃走塁妨害とかいろいろありますもんね、確かね。だから分かんないけど、この一塁手がものすごいね、スラッガーで、こいつにバッターボックス立たれちゃまずいみたいなことがあれば少しは別かもしんないけど、でも僕が言ってるのはそういうことじゃなくて、相手のエースをいなくさせろとかそういうことじゃなくって、あのやることちゃんと最後までやってんのかっていうことで、まだ やり残したことないかって、やり残したことじゃないと思うんですよ、この足蹴ったのことが本当だとすれば。もっと別の方法があったと思うし、足を蹴るっていうことはあのやり残すっていうか、まだやれる何かにはならない。相手を傷つけることはそういうことじゃないとは思います。まあでもね、子供はなかなかファールできないですよ、言っても。シャツも引っ張れないし、うちの選手がクリーンなのか分かんないんですけど、だから僕が子供たちと混ざって試合とかするともうあれですよ、もう大人げなくあれですよ、卑怯と言ったらあれですけど、もうずる賢くやりますけどね。シャツ引っ張りながら走ったりね、あのボールないとこでボカってぶつかってね、相手をよろけさせてこっちがスピードアップするとか、あのいろいろそういうね、そういうテクニックを伝えるみたいなこともしてますけどね。まあまあまあまあ、そんな感じですか。まあもちろんフェアプレーはもちろんね、あのフェアプレーで行こうと、ノーファールで行こうぜとは言いますけど、あのノーファールで行くことと、ノーファールで行ったってね、試合負けちゃしょうがないですから、そういうことですよ。だから勝つために全てこう行動が精査されていく、その中に反則ということも考えれるという感じです。これが本当に指導者としていいのかどうかは分かんないんですけど、僕はそうです。はい、そんな感じで、今週もね、たくさんのメールが、来てますけども そんな感じで、はい、ミルピタスさんとね、アマンさんね、ありがとうございました。来週のもメールテーマはフリーで、何でもかんでも送ってください。はい、通販でこんな失敗したとかそういうのとか楽しそうですけどね。しばらく僕はメルカリの話しそうですけどね。はい。このまま行くとね。はいはいはい。ということで、先週できなかった、スイートポットマッチングをこの後やりたいなと思っておりますけども。はい。ということでね、CM 挟んでから、スイートポットマッチングのコーナー行きたいと思います。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
それでは、今週も行きましょう。次戦他戦知りませんのコーナー、間違えた。ポッドキャスト次戦他戦知りませんのコーナー、改め、本町のスイートポッドマッチング。このコーナーはですね、リスナーの皆さんから、こんなポッドキャストを聞いたよ、こんなポッドキャストがあるよ、本町知らないの、そんな感じでね、このハンクララジオ経由で、ハンクララジオのリスナーの皆さんにこんなポッドキャストありますよという、ポッドキャストを広めていこう的なコーナーです。はい。このなんかね、テンプレートのセリフを考えてなかったばっかりにね、こうなっちまいましたけども、メールが来ております。もうタイトルがハンクラマッチってちょっと謎な感じになってますけど、アマンです。読書のちょめちょめという番組を推薦します。聞きどころは奥様の暴走です。過去回では放送禁止用語連発してました。ありがとうございます。 これを先週本当はもらってて、先週ちょっと聞く時間が全くそれこそなんか忙しくてなくって、ちょっと先週はお休みさせてもらって、聞いたんですけど、なんだったかな、剣客なんとかみたいな、なんか時代劇みたいな、なんか、お侍さんみたいな話の本の話してた時だと思うんですけど、ね、こう、ちょっとよくわかんないけど、こう、多分ご夫婦で、お話、おしゃべりされてて、なんかね、卓球やってんですよね。卓球。で、なんか一部に上がったとか、二部にいた頃はとか、本格的に卓球されてるみたいで、で、その、なんかね、こう、旦那さんの方が、その卓球と、この、昔のね、侍の切り合いみたいなのをこう照らし合わせてやってる話をしたんですけど、いやなんかすごい面白いかったです。なんかこううまいことこうなんかお侍さんが、お侍さんと、一騎打ちをするときに、死んだ未来と生きてる未来を考えたときにっていう話と、卓球で、マッチポイントが近づくにつれて勝つ未来と負ける未来っていう感じの話で、で勝つ未来を思い描けば思い描くほどどんどんポイント取られて逆転負けしちゃうっていう卓球の話と、そうやってお侍さんの時代からそういう気持ちってあったんじゃないかなみたいな話をしてましたけどね。で実際ね、こうサッカーでもそういうことがありますしね、勝てるって思って油断した時にね、こうやられちゃったりとかね、ありますけどね。はい。で奥様の暴走ですっていうか、なんかあんまり暴走、その時は暴走してなかったのかな、なんか いろいろもぐもぐ食べてたけど、うん、なんかこういいですね、ご夫婦でされてるって。うん、まあ放送禁止用語は多分その時はなかったですけど、うん、なんか多分話聞いてると旦那さんの方はあんまり お酒飲めなくって、飲まないのかな、飲めなくって、で奥さんの方がお酒をたしなむのかな、わかんない。だから収録中もお酒もしかすると飲んでたかもわかんないですけど、まあ結構こうご夫婦でされてるってことで、なんかこう、あ、いい関係だなって思いましたけどね。はい。あ、天野さんありがとうございます。で、じゃあ僕からね、一つ番組を紹介したいんですけど、人学、はい、陣田先生がやる、先生視点から、生徒のみんなにいろいろこうプレゼンを仕掛けていくっていうような番組になってるんですけど、この間ミスターチルドレンのね回をやってまして、もうタイトル見た瞬間にね、これは聞かなきゃ、これはコメント書かなきゃって思いましたけど、陣田先生はギターをやってんのかな、確かギターやってるんですけど、ミスターチルドレンのねこうギターの感じとかをこう振り返ってて、深海とかね、ディスカバリーとかあの辺の2000年前後のアルバムの話が多かったのかなって思いますけど、古くはね、95年96年ぐらいの花とかね、名もなき歌とかそういう話をしてたんですけど、僕はミスター・チルドレン、僕もものすごい大好きなんですけど、僕はそういうメロディーももちろんそうなんですけど、あれですよ、僕は詩が本当に好きで、はい、ね、分かる人には分かると思うんですけど、なんだ、ミスター・チルドレンの歌って、何言ってっか分かんない日本語のところあるんですよ。早口だったり、なんか、イントネーションだったりで。それがまたなんか面白くって、面白いって言ったらあれですけど、なんか、カラオケで選曲して歌ってたら、あ、実はこう言ってたんだ、みたいなことが、結構ミスター・チルドレンに関しては多くあって、はい。ちょっとね、ミスター・チルドレンの回、もっともっと人格でやってほしいなと思いますけど。ね、僕もね、こう、ミスター・チルドレンの回、ミスター・チルドレンの回で、ミスチルの話だけをした回を、実はもう収録してるんですよ。で、僕がいつかお休みした時に、ストックレディオでバーンって出せればなって思ってるんですけど、今のところコンスタントに収録できてるんで、まだね、お披露目にはなんないですけどね。はい。だから、どんどんね、こう、ストックしていこうかなと思ってますけどね。ストックに関しては今のところ1個あって、ミスチルの回 で俺はもう俺はとか言っちゃったらすいません。僕が好きなのはバンプオブチキンとか、あとそうだな、何の会がある、何ができるかな、それこそサッカー選手の会とかね、ワンピースの会とかね、こう自分の好きなことだけを淡々と語る、ストックレディオをストックしていきたいなとも思ってますけどもね。はい、はい、ということでね、皆様からこういろんなポッドキャスト、僕が聞いてるのでもいいですし、こういうよそのポッドキャスト番組の感想をここに送ってくるっていうね、荒技をしてもらって全然構いませんので、はい、あのね、あれですよ、忙しいですけどもね、桃屋のおっさんさんもね、ハンクララジオにこうね、こんなポッドキャストあるよっつって教えてもらったらね、今度はこう提供する側でね、いかがでしょうかということでね、はい、ということで、この辺でスイートポットマッチングのコーナー終わりです。本マッチ FC。 このコーナーは本マッチがサッカーの話をするコーナーです。この配信が8月30日、翌日の8月31日に、ワールドカップアジア予選、オーストラリア戦をホームで、やって、勝つとワールドカップ6大会連続出場に王手がかかった一戦を迎えるわけなんですけども、それにちょっとお話ししたいなと思ってて、はい、24日に、その代表が、発表されまして、はい、ゴールキーパーは川島と東口、そして中村、柏レイソルの中村ですね。でディフェンダーは長友、マルセイユの酒井、ハンブルガーの酒井豪徳、牧野、吉田、アントラーズの庄司上田で、ガンバ大阪の三浦と、いうことで、ミッドフィルダーは、長谷部、山口、高萩、井出口、オランダに渡った小林勇気、香川とスペインで頑張っている柴崎、っていう感じになってますね。でフォワード登録が、本田、浅野、久保、乾、原口、岡崎、大迫、杉本、武藤ということで、杉本健勇はね、今セレッソ大阪でだいぶ調子いいですね。はい、こういったメンバーで、今野選手が漏れちゃったのがちょっと残念かなとは僕は思ってますけども、で、本当かどうかわかんないですけど、この試合に万が一負けてしまうと、ハリル・ホジッチ解任みたいな話が、ありまして、どうなんだろうなと思って、俺いいと思うんだけどな、別に。なんかもう監督うんぬんじゃないと思ってて、確かに、勝ったら選手のおかげ、負けたら監督のせい、そう思って僕はサッカーやってますけど、もうなんか監督が変わったからってそんな変化はないと思うんですよね。やっぱりコートの中でピッチの中でボールを蹴るのは選手ですからね。かといって負けるのは選手のせいっていうわけでもないんで、もうみんなのせいだと思うんですよね。負けちゃったらみんなに責任があると思うんですけど、まあ、注目選手は僕はそうだな、小林勇気、柴崎、あと長谷部か、長谷部も怪我から復帰してね、もうドイツリーグ始まりましたしね。あとフォワードだと、やっぱ大迫が一番安定してんのかなと思いますし、武藤もね、久しぶりにこう呼ばれまして、で杉本健勇も、身長もありますしね、イケメンですしね、はい、どういう布陣でいくかはわからないですけど、今までオーストラリアと戦って一回もアジア予選では勝ったことがないと、ワールドカップの予選でオーストラリアに対しては一回も勝ったことがない、引き分けがあるかな、そんな感じですからね、どうなることやら。まあホームでワールドカップを決定するのは初めてになるんじゃないかな。2002年は自動的だし、98年はね、ジョホールバルの歓喜つって、あれってどこだっけ、カタールかでしょ。で2006年がどこだっけ、ドイツ大会、ドイツ大会はウズベキスタン、 で試合を決めた。あれか、ドイツ大会はまあどっかですわ、どっかのアウェーで大黒が決めたやつでしょ。で2006年2010年、南アフリカはあれですわ、うん、ウズベキスタン戦ですよ。ほんでどこだっけ次、2014年、もうそんなになる、もそんなもう昔、2014年はあれホームで決めたんじゃないの、あのホンダが PK 決めたやつ、あれ引き分けでね、あれだってね、わかんないけど、でもその要はこの一回も勝ったことのないオーストラリアにホームで勝って、出場を決めるっていうのはだいぶいいですけどね、モチベーション上がってると思いますけどね。まあちょっとね、このディフェンダーのラインナップを見るとちょっと速度がないかなと思いますけどね。じゃあお前代わりにやれよって言われたら絶対できないんですけどできないんですけど、まあまあまあそうですね、なんかこうもっといろんな形で攻撃できたらなと思いますけどね、サイド行ったり真ん中行ったり、ね、ゆっくり攻撃したり素早く攻撃したりね、こうバリエーションが多く取れるといいのかなと思いますけど、まあ監督のせいじゃないと思いますけどね、別にハリル・ホジッチの肩を持つわけじゃないですけどね、監督やっててね、思い通りにいかないことしかないですからね、本当に 100% あるうちの思い通りに行くのなんか 2% ぐらいですよ、本当に。僕なんか特にそうですよ、小学生やってるとね。まあまあまあ勝ってくれるんじゃないですか。あんまりでも点取られるイメージがないんだよな。そう、点取られるイメージというか、崩されてもうしっちゃかめっちゃかにされて点取られるっていうことはあんまりイメージできないんですけど、点取られるとすればこっちの守備側のミスが起こるっていうか、こうなんかトラブルがあると、なんかね、まあミスがなきゃ絶対お互い点入んないんですけど、なんかこっちのなんか攻撃のミスからみたいなのとか、守備の連携のミスとか、そういうのでこっちがちゃんとやっときゃなっていうことで点取られることが最近多くあるかなと思うんですけどね。まあそんな感じかな。どうだろうな、まあどうだろうね。オーストラリア強いですしね、実際。だからどうかな、大迫と武藤なんかね、フォワード高い位置でこう体張れる、体ぶつけれるのはだいぶいいと思いますしね。やっぱホンダは多分スタートで出れないと思うんだよな、このメンバー見ると。どうだろうな、僕だったら、キーパー川島にして、ディフェンス左から長友、吉田、庄司、広木、中盤5枚にしてダブボラで長谷部と山口トップ下、トップ下香川か、本当にか。で3トップ真ん中大迫、右久保、左原口、大して変わんないじゃん前と。大迫、武藤中盤って言っても長いかな。もうこんなこと話してたらもうダラダラ時間過ぎちゃいますけど、 そんなとこですかね。だからフォワード陣に関してはいろいろタイプがあって、僕が思うに結構クオリティ高い感じがあるんで、まあちょっと浅野と武藤に関してはちょっとゴールの匂いはちょっとしないですけど、まあこう役割分担というかのを考えたらいろんなことできるのかなと思いますけどね。まあ、やっぱちょっと中盤がこうなんかいまいちピンとこない。何を目指して中盤組み立てるのか、どういうふうにオーストラリアを迎え撃つのか、正直そういう形だと思うんですよね。オーストラリアは日本に勝てると踏んでくると思います。うん、それこそね、あの僕が全てじゃないですけど、オーストラリアには負けっぱなし、勝ったことがないっていう報道の仕方をしますしね、今回は絶対勝てるみたいなことは絶対書かないしですしね。だからこう途中交代とか、そういうので一つ何かポイントがあるのかなと思いますけどね。そうだな、まずは前半0-0で後半2-1じゃないですか。後半2-1、2点取って1点追いつかれて、ずるずるずるずる、トータルスコア2-1、日本の勝利、いかがでしょうか。まあ僕はね、この試合子供たちの練習なんで見れないんであれですけどね。ということで、本町 FC は、今回でじゃないや、今日はこの辺で終わりにして、また来週からこのね、こう世界のサッカー、日本のサッカーでおしゃべりする、なんかニュースみたいなのがなければ、またね、教育ポッドマッチみたいな、ポッドキャストみたいな、教育ポッドキャスティングみたいなのになりかねないですけどもね。はい。なんかこう、僕の、この、本町 FC でやる、前回の怒る、怒らない、褒める、褒めないみたいな話も結構、ツイッターでね、こう、ああ、よかったよって言ってもらえて嬉しいです。はい。まあね、指導、しつけとか、指導ってもんはビタミン G が大事ですからね。ビタミン我慢ですよ。一朝一夕なんてことはありませんからね。もう長い目でゆっくりゆっくりやっていかないとね、速攻性のある指導なんてありえませんからね。はい。ということで、本町 FC この辺で終わりです。エンディングに行きましょう。Twitter をご利用の方は DM でもご意見、ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい、それではエンディングでございます。最後までお聞きいただいてありがとうございました。来週の配信が、9月に入りますので、夏休みの宿題を、数々募集して、それの提出を来週はねしていきたいなと思いますけどもね。はい。読書感想文と、お手軽おつまみ、本マッチとデート中に使っていいよの写真、一人焼肉、あとなんだっけ、ポッツ&コー、この5種類の、夏休みの宿題、提出をしたいと思います。果たして全て完璧に提出できるのか。今8月25日現段階ではまだ全部終わってません。はい、はい、いくつかは終わってるけど、そんな感じですわ。はい。 ということでね、8月、最終週ですか、もうなんかね、夏もあっという間でしたね。この夏っていうか8月があっという間でした。ほんと忙しくって、はい。ということでね、まあ元気よくまた、8月30日、ね、9月入ってもね、しっかり頑張っていきたいなと思うんですけど、9月入ったらもう年末のこと考えちゃいますよね。うん、年末のことを。だからもう8月終わるともうほんとこの番組も1年半ですよ。だって来週が77号になりますからね。いやー、よう長いことやっておりますなという感じで、一回なんかハンクラマッシュとか混ぜたからなんか変な感じになったけど、そろそろ100は、そろそろ、まだまだか、まだまだだけど、100話以前のやつは聞けなくなっちゃいますからね。もし、興味のある方は、最初の方はやっぱもうグダグダなんだよな、今もそうだけど、つってね、またね、真面目かって言われちゃいますけどもね、もう真面目が売りの、ハンクララジオでございますから、はい。シュンシスカスさんみたいにね、ごめんねーってできませんから僕は。あんな憑依できないっすわ。はい。ごめんねー、できないなー。ハンクララジオーっつってね。ちょっとほんと、シュンシスカスさんリスペクトですわ。真似はしたいとも思わないですけどね。ごめんなさい。はい。ということでね、今週もこの辺でお開きにしていきたいなと思います。また会いましょう。さようなら。バイバイ。